聖書を朗読いたします。詩編78編17節から42節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書914ページです。彼らは重ねて罪を犯し、砂漠で糸高き方に反抗した。心の内に神を試み、欲望のままに食べ物を得ようとし、神に対してつぶやいていった。あれので食卓を整えることが神にできるのだろうか。神が岩を打てば水がほとばしり出て川となりあふれ流れるが、民にパンを与えることができるだろうか。肉を用意することができるだろうか。主はこれを聞いて憤られた。火はヤコブの中に燃え上がり、怒りはイスラエルの中に燃え盛った。彼らは神を信じようとせず、見救いにより頼まなかった。それでもなお神は上から雲に命じ、天の扉を開き、彼らの上にマナを降らせ食べさせてくださった。神は天からの穀物をお与えになり、人は力ある方のパンを食べた。神は食べ飽きるほどの糧を送られた。神は東風を天から送り、道からをもって南風を起こし、彼らの上に肉を塵のように降らせ、翼ある鳥を海辺の砂のように降らせ、彼らの陣営の中に宿るところの周りに落としてくださった。彼らは食べて飽き足りた。神は彼らの欲望を満たしてくださった。彼らが欲望から離れず、食べ物が口の中にあるうちに、神の怒りが彼らの中に燃え盛り、その肥え太った者を殺し、イスラエルの若者たちを倒した。それにもかかわらず彼らはなお罪を犯し、驚くべき御業を信じなかったので、神は彼らの生涯を一息のうちに、彼らの年月を恐怖のうちに断とうとされた。神が彼らを殺そうとされると、彼らは神を求め立ち返って神を探し求めた。神は岩、糸高き神は贖い主と唱えながらも、その口を持って神を侮り、舌を持って欺いた。彼らの心は神に対して確かに定まらず、その契約に忠実ではなかった。しかし神は憐れみ深く罪をあがなわれる。彼らを滅ぼすことなく繰り返し怒りを鎮め、憤りを尽くされることはなかった。神は御心に止められた。人間は肉に過ぎず、過ぎて再び帰らない風であることを。どれほど彼らは荒野で神に反抗し、砂漠で御心を痛めたことか。繰り返し神を試み、イスラエルの聖なる方を傷つけ、御手の力を思わず、敵の手からあがなわれた日を思い起こさなかった。以上の聖書箇所より、神は憐れみ深いと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
連日猛暑が続いています。日本の湿度の高さは実に体力を奪うものだと感じます。時に命をも奪います。本当に冷房がなかったら耐えられないと思います。こういう冷房の効いた部屋で、私もこのかつての荒れ野で苦労したイスラエルの人たちのことを書いている説教を考えている自分も、なんだか少し不思議なような感じがしました。今日お読みいただいた詩編は、イスラエルの先祖の荒れ野での神への背きと神の救済があったことが記されます。78編を全部読みませんでしたが、この戒めの記述は子供や後の世代の者たちに対して教育目的で歌われていることがわかります。ご覧の通り、イスラエルは神に対して反抗し、 その教えに繰り返し背きました。イスラエルの先祖たちはモーセを群れのリーダーとして旅立ち、神が約束したカナンの土地を目指していたのです。民族の大移動です。目指すところはいわゆるパレスチナ一帯の豊かな地域です。彼らが合理的な海沿いを通らなかったのは外国勢にやられないためです。だから荒れ野でのルートを選択するしかありませんでした。旅路には必要不可欠なものがあります。物理的には水と食物です。過酷な環境でそれがままならないことは想像できるでしょう。神に不平不満をつぶやく彼らは、肉体を満足させることや自分の感情を優先しました。その結果、彼らの不名誉が指摘されるのです。文句の一つや二つ出るのは仕方ないと私たちが思うところはあるかもしれませんけれども、文句を言ってはいけないのです。文句を言うことは神が示した民への約束を保護にするのと同じだからです。旅路に必要なものは水と食料以外にもあります。それはこの旅の目的です。それを見失ってしまった人々がいたのです。そもそもエジプトでの奴隷生活から彼らを解放し脱出させようと決めたのはモーセではありません。主催者は神様だということです。だからこの旅路も神とイスラエルとの関係性に基づいている出来事だったのです。神の民と言われるイスラエルに対して神は憤りと憐れみとを繰り返し示しました。ところでこの荒れ野で神に反抗した人々は誰もが浅はかで感情に任せるタイプではなかったと思います。むしろ理論的で仕事ができる有能なタイプの人たちも多くいた可能性もあります。水は荒れ地や砂漠ではオアシスがあるところならば岩から出てくることはあり得るけれど、それとは対照的にさすがに肉などの食べ物は無理なのではないか、多くの人々が常識的にそう思うところでしょう。悪いことに彼らはその不満の矛先を神に向けました。神様だって水は用意できたけど肉まではご用意できないのではないかと不満を募らせ、多責思考が取るの人が取る態度になっていました。彼らは食物を自力で確保するにはどうしたらいいのか考えていたら、それは非常に難しいことだと結論し、絶望的な気持ちに陥ってしまったのかもしれません。彼らのストレスやイライラする態度は同じ人間として理解できますし、悪い意味で私自身にも経験があります。けれども一つの群れの中でそのような不満めいた態度を出すのは何の利益も生み出しません。民はリーダーのモーセに従って歩みを進めることが最善の道です。モーセを大抜擢したのは 主なる神ご自身なのです。この神は彼らの信仰の祖である古い時代のアブラハム、イサク、ヤコブが従った神に違いありません。彼らが不満から来るストレスなどで冷静さを失っていることを同情しつつも彼らを正当化できません。神はその過酷な環境の中に民を置き、彼らが大いなる神の示す方向に心を向けるか試しておられたのかもしれません。私たちがどのような持ち場立場にいても神の御心が先立っているのです。私たちは困難にぶつかった時こそこのことを思い起こすことです。けれども私たちはしばしば神を忘れてしまい、目先のことに激しくとらわれてしまう肉なる生き物の側面があると思います。それでもなお神は食物であるマナを降らせ、あれので不可能と思われる肉料理まで与えられました。具体的には彼らの陣営にうずらの鳥が空から飛来して落ちてきたのです。空からありえないものが降ってくる現象は現代でも報告されます。魚、カエルやオタマジャクシなど竜巻に吸い上げられて遠くに運ばれたなど科学的立証を得ているケースも聞きます。いずれにしても彼らは神が与えてくれた肉を満足するほど食べることができたとあります。しかし神は本質的に我々の肉なる欲望を満たすお方でもあります。それは神が私たち人間を創造してくださった時からそのように整えられていることです。だから食物のことで右往左往するなと彼らに言うのは酷な気がいたします。けれども恵み深い神を覚えるとき、食物のことは群れの中で互いに助け合うことが大事です。神の恵みを受けているにもかかわらず、食欲が満たされると食物が口の中にあるうちに彼らはなお罪を犯しました。つまり彼らは神に感謝もせず、自分の欲望を満たすことが目的となってしまう人たちが続出したのです。人間は野の獣ではありません。神は人間を創造したときご自分の似姿として作ってくださいました。人間が霊的側面を持つ存在として、人間は神を拝し賛美する姿です。それなのにただ自分の欲求を貪るに任せるあり方はどうでしょうか。神は情けなくて悲しい思いになられました。そして彼らの命を絶って滅ぼしてしまおうとひととき思い巡らしました。命を失う恐怖に駆られると彼らは途端に神を探し求めます。しかし神を賛美するその言葉も心からの悔い改めが伴っていないのを 見透かされます。彼らは神を侮り欺くことをしてしまいました。心が神様に定まらない彼らは神によって満ち足りることの幸いを知らないでいるのです。そのような彼らを神は深く憐れまれました。そして彼らを滅ぼすことなく繰り返し怒りを鎮めてくださいました。人間は肉に過ぎず、過ぎて再び帰らない風であると見事な詩的表現で言い表されます。他の聖書箇所では人間の命が霧に例えられて、朝に出て昼前には消えゆくと表現されます。神の目から見たら人間は儚い存在であります。そのような人間が神の導きを無視していることはできないのです。けれども彼らは神の御手の力を思わなかった。敵の手から救い出された日を思い出さなかった。人間側が頑なになっている間、神は忍耐強く待っておられるのです。しかしながら神のご計画はイスラエルの民を通して着実に進められています。人間はアダムとエヴァの時代から自らの罪のために神との関係を数えきれないほど壊してきてしまいました。立法における罪の問題も横たわります。それにもかかわらずという点が大事です。神は戒めと和解を私たちに示し続けています。もっと後になりますが、イエス・キリストが王なる和解者として来てくださったのです。パウロがヘブライ人への手紙で語っていることですが、今日あなたたちが神の声を聞くなら心を頑なにしてはならないとあります。神の御業を信じる者は誰でも神の子供なのです。私たちに先立って救いの道筋を整えてくださる神を賛美していきましょう。私たちの人生は神の御手のうちにあります。私たちは何でも神様に委ねることができる幸いのうちにあることを覚えたいと思います。お祈りをお捧げいたします。憐れみ深い天の父なる御神様、あなたはイスラエルの背く民に対して戒めとだけでなく、あなたは和解を示し続けてくださいました。私たちは神に背くイスラエルの、かつてのイスラエルの民とそれほど違いはないものだと思います。あなたはそれでもなお私たちに導き続けてくださり、そしてあなたは私たちと関わり続けてくださっていますから感謝です。どうか私たちが神様の 呼びかけに手で払ってしまうようなことをしませんように、どうか救いの日を覚えて、どうか共に歩ませてください。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。